瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎月第一火曜日は伊藤市長の新しい瀬戸づくり、瀬戸市の町づくりについて伊藤市長に直接お話を伺っていきます。私高橋ひろ子は今日は市長応接室にお邪魔しています。伊藤市長、今日もよろしくお願いいたします。
こんにちは、ようこそお越しいただきました。
さて、前回もお話しいただきました第6次瀬戸市総合計画ですが、そこで掲げる瀬戸市の将来像、住みたい街、誇れる街、新しい瀬戸の実現に向けてさまざまな事業が始まっているようですよね。
そうですね、まあ、正確に言えば4月からということですけれども、もう今年に入ってから2月そして3月と具体的な動きが始まっているところでしてね、
はい、
まあ、何よりもまずはその地域の産業を元気にして、で豊かな市民生活が送れるようにということを第一番に掲げてますけれども、はい、一番の都市像の中で、まあ、豊かな暮らしがこう実感できる街っていうのを掲げてますけれども、まあ、手始めとして瀬戸市内をそのデジタル、つまりインターネット環境をもっと良くして、いろんな情報発信だとか、それから行政の方からまあお願いをしたいこと、ご案内を申し上げたいこと、あるいはお客様に対してこんな見どころがありますよとか、そんなことが環境として整備がしたいということで、2月から、はい、市内18拠点でフリー Wi-Fi の、施設を完了しましたので、まあ、これを起点にしてもうそれで終わりじゃなくて、もうどんどん広げていきたいと、もうこんなことを今はやってる最中ですね。
ここ市役所もそうですし、パルティー瀬戸、図書館、文化センター、デジタルリサーチパークなど、瀬戸市内の主な公共施設がフリー Wi-Fi になったということですよね。
まずは第一段階として、はいはい、
じゃあ無料で使えるということに。
そうですね、もう今、まあ、特に海外の人なんかも、うん、お見えになるとペーパーによるそのマップではなくて、むしろネットでね、はい、いろいろやっていただく、あるいはホームページなんかでこう当たってもらうというようなことになりますと、やっぱり社会的なインフラとしてWi-Fi が、まあ、しかもフリーの Wi-Fi があるということは、うんうん、まあ、一つのこうセールスポイントになるかなと、はい、まあ、こんなふうに思ってま す、
ね、観光でいらした方も助かりますということですよ ね。
そうですね。
まずは市内18拠点ということになっています。さあ、そして瀬戸市像としましてはいくつか掲げられていますけども、もう一つ4月からは新しい総合事業も始まるというふうにも聞いています。
そうですね、3つ目の特に強調しているのは、市民の方々がそれぞれのできる範囲、狭い地域の範囲で、まあ、お互いに支え合うような、そういうその町にしていきたい、でもって笑顔あふれる町になれば一番いいと思いますので、行政だけでその町ができるわけではなく、市民の皆さんのお力をいただきながら、まずはお互いが支え合うような状況をということで、これはもう昨年からやっております、その地域包括ケアをさらに進めて、生活支援といいましょうかね、暮らしをお互いにこう助け合おうよということで、総合事業という言い方をしますけれども、はい、今月12日の予定ですけれども、市民フォーラムを開きましてね、昔はこういうそのちっちゃな単位でお互いに助け合ったり、あるいはそのご飯がないとちょっと貸してねというようなことが日常的に行われてましたけども、もう今はそういうこともなくなって、まずは原点に帰って向こう三軒両隣の人たちとなんか仲良くできるような、そういう実は講演会とパネルディスカッションをやりまして、はい、そして具体的な動きとしては、まあ4月に入ってから今度は地域単位、瀬戸全体の共通の問題と、その地域こう個別の、まあ課題もありますので、まあ、そういうことを盛り込んだ形で自治会さんであるとか、あるいは地域力の推進協議会の皆さんであるとか、そんな方たちと協力をさせてもらって、まさに 共同点、協力して働くという、うん、そんなことができていければいいなというふうに思っておりますので、またぜひぜひご協力を賜りたいなと思っております。
はい、4月から新しい介護予防日常生活支援総合事業が始まりまして、まあ、それに先立ってということで、あの生活支援の訪問サービスとか支え合い訪問サービスなど、まあ、新設されますし、まあ、本当にあの、65歳以上の方がいろいろこうあの地域、ね、あの包括支援センターに相談以前よりもこうしやすくなるということで、すごくサービスが、ね、充実してくるということですので、はい、まあ、そういうのがどういうものなのかということで説明会が開催ということになっていますので ね、 あの講演会があったりとか、それからパネルディスカッションもあるそうですよね。
そうなんですね。ぜひぜひ積極的にご参加いただけたらありがたいと思ってます。
多分この4月から始まる新しい介護保険メニューの内容、気になっている方たくさんいると思いますので、ぜひ3月12日の日曜日です。瀬戸市の文化センターの文化交流館の3階の31会議室で行われます。午後1時からということで、こちらが助け合い支え合いフォーラムといいます。事前申し込みはいらないということですから ね、 この日に、はい、あのぜひぜひお越しに、はい、なってください。さあ、そしてもう一つなんですけども、またあの4月からオープンするところがあるそうですよ ね、
あの来月4月1日にですね、新郷地域の、まあ、交流センターが、まあ、新築、名前が里の家というふうについておりまして、はい、皆さんあのご承知かと思うんですけれども、この畑山エリアなる新郷というのはですね、エリア内に学校もないし、それから公民館もないということで、ずいぶん前から何かそういう交流するハード、つまり建物があったらもっといろんなことができるのにということがありましてね、地域の方の非常に強い要望にお応えをして、着々と準備をし、4月1日オープンと、はい、こういう運びになりまして、皆さんたちの意気込みは、それはもう大した意気込みがあって、私も楽しみにしております。
はいはい、里の家という名前で4月1日がオープンで、この日はオープニングフェスティバルも行われるそうですよね。
いろんなことが準備をされているようでございます。楽しみだと思います。
ね、4月1日の午前9時からとなりますオープニングフェスティバルは、新郷地域の交流センター里の家で行われます。あの地域交流センターといいますと、他の地域でも、ね、いろいろありますけども、またあのどなたでもあのいろいろ利用することができますので ね、
そうですね。で、今までなかった分ですね、皆さん の、 あのいろんな地域のその施設の活用の仕方が、先例の事例としてありますので、それらをうまく参考にしながら、もうそこが本当にあのいつも笑い声や、子どもたちのね歓声がこう聞こえるような場所になることを期待をしておきたいと思いますけど、
はい、センターの中にはホールや多目的室、調理室、スタジオなどもあるということですので ね、 あ、 でね、はい、あの障害学習の講座とか料理教室なども開催できそうですよね。楽しみですね。
楽しみですね。
あのぜひ多くの方いらしてください。新郷地域の団体によります、いろいろこう披露があったりとか、なんか屋台などもフリーマーケットなどもあるということですので ね、 お楽しみください。さて後半ですが、市長、毎回なんですけども、最近あの印象に残った出来事、そうですね、教えてください。
2月の25日に行われました、はい、あの子どもたちを対象にした CG キッズプログラムと申しまして、まあ、今年で6回目になるんですが、子どもたちの休みの時、まあ、つまり夏休みなんかを利用して勉強をし、いろんなことに対して挑戦をする、まあ、多くはものづくりに挑戦なんですけれども、コンピューターを使ったものづくりというような形で、今回はですね、瀬戸のコマーシャルをドローンの空中撮影を使いながら作ってしまおうという大変大胆な試みでございまして、でそれの完成披露の発表会が、はい、 デジタルリサーチパークセンターで開催をされました。で私も出かけまして、まずは驚くのは、うん、もうちびっ子が、60人近くに及ぶメンバーがですね、はい、ざっといて、その数だけまた保護者の方が見えて、うん、そんな盛況な中で行われました。で、まあ、映像はですね、実はそのノベルティといって、あの瀬戸の、まあ、技術の粋を集めたそういう時期で作った人形だとか動物があるんですが、その動物の中に白頭和紙といってですね、頭の白いその和紙があるんですね、はい、その人形を飛ばすんですね、動かすんですね。
ああ CG で、
はいはいはい、でその CG で動かすんですが、その CG の目は実はドローンで撮影した景色なんですよ。
へえ。
ですからこう空中から瀬戸の、まあ、様子、建物とか団地とか、あるいは緑とか、そういうものをこう撮影をすると。もちろん、名所旧跡のようなところにもそのわしが縦横無尽にこう飛ぶというような、そんなことで、なかなかね見応えのある楽しい映像でしたね。
確かこの CG キッズってもう6回目ぐらいになってますよね。
ですから最初の受けた子が、まあ、小学校仮に5年ですと、うんうん、もう11とか12もう中学出て、ね、
もう高校生ですもんね、
はい、そんな感じですのでね、もう何年かすると、うんうん、そういうことを商売にしたい、あるいは自分のこう生涯の仕事にしたいという子が一人でも二人でも生まれてほしいということで、大きなタイトルで次世代クリエイター育成事業なんて言ってるわけですよ。
そういうことですね、はいはい。まあ、人材育成でもあるということですね。
まあ、やっぱりこう人をこう地道に作っていく、育てていくっていうのはとっても重要で、瀬戸はやっぱりこう養魚の長い伝統があるわけですけども、そこに新しい技術だとか新しいこう見方を加えることによって、またまたこう瀬戸が生まれ変われる、うん、まあ、私が申し上げている新しい瀬戸っていうのはそんなイメージも持っているところですね、うん、はい。
このドローンと 3DCG を使って瀬戸のコマーシャルを作ろうは今度は、YouTube などでも配信もあるということ で、また私たちもじゃ、はい、見られるということですね。
ぜひ、はい、ぜひ検索していただけたら楽しい映像が見ることができます。でそれを子どもたちが作ったということが ね、もちろんプロフェッショナルが、あるいはアシスタントの学生、大学生の皆さんがねお手伝いをしてもらいました。でその中に面白い部分がありましてね、それが国の天然記念物に指定されておりますジャガフラ川に住んでいるオオサンショウウオを取り上げてもらってるんですね。この日本列島の中でオオサンショウウオが生息の確認がされている一番東のところということ で、愛知県瀬戸市ジャガホラ川とこう言われてるんですね、うん、でその、まあ、面白い形をしてましてね、両生類で、まあ、生きた化石と言われるんですが、これをこのコンピューター上で色をつけたり、うん、から形を少し強調したりして面白い形になったり、そんなこともですねこの映像の中に、その自然が瀬戸って素晴らしいですよ、こんな両生類が住んでいる瀬戸ですよというね、そういうメッセージも実は発信されてまして、私はもうそういう面ではそのクリエイターの目から見て、あるいは子どもの素直さから見たときに、もちろん焼き物文化っていうのは重要なんだけれども、人間の手ではいかんともしがたいこう自然の贈り物というかね、そういうものが彼らあるいは彼女子どもたちにその興味持ってそれがこう触れてもらったり、それを扱ってもらえたことに対してもう本当にね、子どもに教えられるというようなところがあって、ぜひこの自然をこれからもアピール、あるいは魅力の再認識をしていかなきゃいかんなというふうには思っています。まあ、そんなことで頑張りたいと思っています。
はい、そっか、やっぱりこの瀬戸の自然の魅力というのは大事に育てていかなきゃいけないと、
ね、
いうことも一つありそうですね、はい、今日も伊藤市長ありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町ラジオ伊藤市長の新しい瀬戸づくりをお送りしました。